ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子ども新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックスフォーキッズでも取り上げているニューヨークタイムズフォーキッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、そうですね。先週までは私たちの今ニュースピックスフォーキッズの、特集の中からちょっとおすすめしたい記事とかをちょっとお話ししてきたと思うんですけれども、今回はニューヨークタイムズフォーキッズからの、ちょっとまだ翻訳してない記事とかもね、ちょっと最近のものが届いているのでご紹介したいなと思います。
はい、そうですね。毎月届くやつで、今回は2024年の2月号からちょっと選びましょうってことですよね。
そうですね。はい。私たちニュースピックスフォーキッズが、全部で24ページの、月1の冊子になってるんですけれども、半分をオリジナル特集っていう形で、もう半分を、ニューヨークタイムズフォーキッズ、アメリカの子ども新聞からの、キュレーションで作っておりますという形で、だいたいその月末ぐらいに向こうの、編集部から最新号が届いて、そこからこうセレクトして翻訳して載せていくっていう形なので、若干ねタイムラグはあるんですけれども、はい、
なかなか翻訳しきれない部分でもすごい魅力的な記事があるので、そういうのもねここで取り上げていけたらという感じですね。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、はい。ニューヨークタイムズね、インスタやってるんですよね、フォーキッズが。そうそう。なので、ちょっと話してると、どんな使命なんだろうって、ちょっと想像するしかない部分もあるかと思うんですけれども、NYT キッズで、インスタを検索していただくとですね、もう結構最新号からずっと紙面が見れるようになっているので、なんか見れる方はちょっとぜひそれも見ていただきながら話を聞いていただけると結構分かりやすいかなと思っております。
はい、じゃあ そんなで、早速いきますか。
はい、はい、そうですね。2月号ですね、今手元にあるのが。ね、
したら今回はぜひちょっと金谷さんのこの気になった記事っていうのを、
気になった記事、
はい、お願いします。
いやー、そうなんですよね。これ収録始まる前に桜田さんが結構これ喋りたいのいっぱいあるっていうふうにおっしゃってて、私も実は結構そうなんですよね。今回の号めちゃくちゃ面白いなと思っていて、そうですよね。そうなんですよ。表紙はあれなんですよね。アムトラックの新しい車両ができますっていうのが、一応フックにはなっていて、これもなんかすごいかっこいい表紙なんですけど、なんか街並みがこう俯瞰でね描かれていて、これでなんかそのタイトルがこう線なんていうの、スピード感ある表現シャシャシャみたいなちょっと語彙がなくてうまく表現できないんですけど、非常にかっこいいねタイトルになっていて、でアムトラックの新しい車両ができますよっていうのが、メインの特集にもなっていて、っていうところで、でもね、アムトラック自体はすごくその日本に親しみがあるかっていうと、そこまででもないんで、これどういうコンセプトの号なのかなと思って、いろいろパラパラ読んでたんですけど、結構バラエティーに飛んでる感じですよね。
そうですね。
本当になんかそういう交通の話だけじゃなくて、本当にいろんなものが載ってるんですけど、ちょっとざっとどういうのが載ってるかっていうのを説明すると、一つ目はその社会問題っていうところで、気候変動がちゃんとこう、国語算数理科社会ぐらいの感じで、アメリカではちゃんと気候変動の授業がありますよみたいな話だったりとか、あとは大統領選のプロセスみたいなところ、結構シニカルに描いてて、これがめちゃめちゃ面白いなと思ったりですとか、あとはその映画の話の紹介もあったり、最近公開される映画の紹介とかがあったり、あとはその美容ですね、子どもの美容 ブームみたいなのをね、ちょっと書いてあったりします。あとは、質問の交わし方っていうね、うん、なんか、答え方じゃなくて、交わし方について、
ね、絵もめっちゃ可愛いっすよね、これ。
可愛い、そうそうそうそう。そうなんですよね。で、あと、これが次、5月号、私たちの5月号で取り上げようと思ってるんですけど、給食で、全脂肪の牛乳が、実は2012年からアメリカでは禁止されてたんですけど、ずっとそれで低脂肪乳とか無脂肪乳が提供されてたんだけど、まあ、全脂肪乳が提供されるようになりましたっていうような話題であったりとか、うんうん、まあいろいろ、あとおしっこの秘密とかね、うんうん、
これそうですよね、
あと、もうそう、結構いいですよね、あと、セルフィーですね、SNS とかで、まあ、結構みんなね、インスタとか TikTok とかで自分の写真を載っけるのが大好きなんですけど、まあ、それがなんでなのかっていうのをちょっとラットの実験で明らかにしてみましたみたいな話とか、まあ、あとそのスポーツネタとかね、いろいろありますっていう、まあ、本当にバラエティ豊かな子だなと思ってるんですけど、
ね、スポーツも女子サッカー選手とかなんですよね、うんうん、
そうですね、なんでしょう、プロになるまでは今までもできたんだけど、ジュニアっていうかね、16歳ぐらいでワールドカップに女子で出場するっていうのを、うん、最年少でね達成した女の子の話だったりとか、まあ、あと北極圏で行われてるスポーツとかですね、こ、うん、んな感じでいろいろ、
ニューヨークタイムズの方はね、あれですよね、一冊丸々一個のテーマでいっちゃう時もあるし、うん、今回みたいにこ そういろんなのが集まってる時がありますよね。
そうですね、そう、私たちちょうどもう、まあ、この収録が出る頃にはもう出てると思うんですけど、4月10日の号で思春期の特集をやって、うん、ね、その時はもう丸々一冊思春期号っていうのをちょっと選んできて、ニューヨークタイムズから使ったっていう感じなんですけど、まあ、今回本当にいろいろね、うん、コーナー取り混ぜてっていう感じの内容にはなってるんですけど、うん、まあ、じゃあ何を取り上げたいか、そうですね、ちょっと、うん、最近の、まあ、柔らかネタかなと思ってるんですけど、うん、美容をちょっと取り上げようかなと思います。はい、これ結構もう本当雑談に近くなっちゃうんですけど、はい、私の子供が真ん中の子が、うんうん、小学校4年生で女の子になって、うんうんうんうん、もうすごいお化粧に興味があって、ビューティーとかに、うんうんうん、でやっぱすごい TikTok とか YouTube を見ていて、うん、もうお化粧の仕方をこう小学生向けに解説する動画とかすごい見ていて。
あ、なるほど。
そうなんですよ。で、この間原宿に行きたいって言って、原宿に一緒に行って、その前新大久保にも行きたいって言って、もうみんな昔ね、その高校生とかが行くような街だったと思うんですけど、新大久保とか原宿とか、うんうんうん、今も小学生向けになっていて、私も20年ぶりぐらいに行ったんですけど、うんうんうん、でも小学生の女の子が、まあ、メイクとかそのパックとかをするっていう、もうターゲットが、そうなんですよ。で、なんかお店に、まあ、行ったら結構小学生だったらこういう色がこう綺麗でおすすめですよみたいなこととかを言われて、なんかすごいビビッドな水色のアイシャドウとかおすすめされて、もう
そうなんですね。
そうなんですよ。こう原宿かわいいみたいなのって、私がね、その実際高校生とか大学の頃すごくブームがそこから生まれてたんですけど、今はすごい小学生の街になっていて、で、すいません、ニューヨークタイムズの話に行く前にこの話になっちゃうんですけど、はい、2年くらい前に、うん、ニュースピックスのアプリの方で、うんうん、4キッズとして記事を出したことがあって、うんうんうん、その時にアルファ世代っていう特集をしたんですよね、うん、
あ、はい、
そうそう、毎年年末年始にニュースピックスのアプリでこう年末年始のこう大特集っていうので、こういろんな記事が60分ぐらいわーっと出る恒例の、まあ、お祭りみたいな期間があって、うん、まあ、そこにキッズも必ず1本出すようにしてるんですけど、2年前にアルファ世代が来るっていう特集をやりまして、で Z 世代 かね、その前はすごく、まあ、これから社会を作っていくっていうような話が2年ぐらい言われてたんだけれども、うんうんうん、その次の世代としてこうアルファ世代っていうのがもうマーケティング的には注目されているという話があって、
うん、
まあなんかそのロブロックスとかね、あのゲームのロブロックスとかも、うん、もう子供がそのロブロックス上で新しいゲームを作って、でなんかこうアイテムとかを売って、でロブロックスのお金ってなんかあるんですよね、そのロブロックス上で使えるお金があるんですけど、うんうんうん、なんかそれをこう稼ぐみたいなロブロックス経済圏とかを作っていて、でまあなんかそのそこに企業も結構参入してくるみたいな、うん、まあそういう話とかをちょっとこう取材しながら作ったっていうのがあったんですけど、やっぱそのアルファ世代ってこう地球全体で見た時に一番の ボリュームゾーンになるらしくって、今後、うん、もう2025年までになるって言ってたかな。まあ、日本だとね少子化とかって言われるんですけど、まあ、本当にこう世界の人口が増えていって、世界的に見るともう本当にこうアルファ世代にあたるこれから生まれてくる子たちも含めての13歳以下っていうのがこう非常に人口ボリュームとしてはでかくなるから、うんうんうん、もうマーケティングももうそこを狙って企業がやこう今後やっていくんじゃないかっていうような、まあ、そういう話がありますっていう前提なんですけど、もう前置きはちょっと長くなっちゃったんですけど、
ちょっとちょっと聞きたいことが
はい、はい、
その原宿とかのお店での接客って、うん、その店員さんは、うんうん、お子さんに向けて割とちゃんと向き合って話す感じなんですか、うん、それとも親の方に向けてこういうどうですかっていう。
そうですね、私がまあ子供と行った時は完全に子供に
対して
接客してました。
あ、
そうで子供がわーってなるのを見て、うんうんうん、お母さんどうですかみたいな、チラみたいな感じで、うんうんうん、あ、じゃあ買うみたいな感じだったので、もう直接子供に語りかける感じでした ね、
ありますよね、子供と行くとどっちに話しかけるかって結構分かれるというか、うんうん、なんかっていうか、高いものとかだと親に対してなんか一生懸命こう
こんな役立つことがありますよみたいな
そうですね、あると思ったんで、うんうん、ちょっと気になりました
そうですね、あ、でもそれすごい面白くって、アルファ世代の特集をした時は要はそのアルファ世代の上が Z 世代で、
うんうん、
でその次上がミレニアル世代、女性ね、うんうん、XYZ なんで、そう Y 世代だから私がミレニアル世代なんですけど、うんうんうん、その Z 世代の1個上がミレニアル世代で、アルファ世代の親はだいたいミレニアル世代だったりするんですよね、うんうんうん、なんでこうアルファ世代マーケティングっていうのは、まあ、お金出すのはミレニアル世代の親だから、うんうん、ミレニアル世代に刺さるような結構シックなね、色合いのおもちゃとかが結構流行ってるっていう記事とかもちょっと見たんですけど、なんかその子供って要はレゴみたいなこう原色のね、うん、おもちゃとかがすごい好きなんだけど、こうミレニアル世代ってもうちょっとこうトーンが抑えたニュアンスカラーみたいな、
うん、
そういうもののおもちゃが結構今売れてますっていうような、うんうん、なんかその記事とかもあったりはしたんですけど、確かになんか今さくらさんに言われて気づいたんですけど、だとしたら多分親にねなんかこう、
うん、
かけてくるはずなのに、割ともうでも実際のなんか接客とかは子供に向けて話してましたね、
じゃあ結構でも、ね、そうそう慣れてんでしょうね、その接客もきっと、
うん、もうみんな小学生とかがすごい来るから、うん、なんか慣れてて、なんか商売上手だから、なんか小学生にはこのパックみたいな、でお母さんはこれ買っといたらみたいなことでまた別の商品を勧められて、なんか美白はこっちで保湿はこっちでみたいなそうそうそうそう、本当にシンプルにね、楽しかったんですけど、うんうん、なんかそういう経験を最近本当まさにしてきたところだったので、アメリカもそうなんだと思って、
うん、
結構面白かったんですけど、この美容の話、
うん、
セフォラっていう、ね、お店があるんですよね、アメリカに、
うん、
で日本で言うと何ですかね、ちょっと詳しい方にぜひ教えていただきたいんですけど、なんかソニープラ、うん、ソニープラって言わないか、プラザ、
プラザ、
うんうん、とか何でしょうね、なんかビコスメが売ってる多分チェーン店、
うんうんうん、
はい、なのでなんかそのセフォラ にすごい子どもたちがすごく通っていて、うん、あのセフォラキッズっていう、ね、呼び方をしてるみたいなんですよね、うん、でもなんかそのスキンケアに夢中になっていて、まあ、本当にこうカタツムリのねマスクとかビタミン C セラムとかなんかそういうのをまあみんな夢中になってやってますと。で結構そのキッズのなんかインスタそのインフルエンサーみたいな子がもう50万人ぐらいフォロワーがいる子とかがなんかそういうのをこう使った動画を投稿してますっていうような話を紹介してます。でまあなんかその大人からするとね、やっぱその私もめちゃくちゃ思うんですけど、肌そんな綺麗なのになんかそんな一生懸命保湿とかね、うんうん、美容とかやっちゃったら逆になんかその肌本来のなんか働きみたいなのが弱まっちゃうんじゃないかなとか思って、なんかうちの子とかもすごいファンデーション貸してとかって言うんですけど、うんうん、いやちょっと逆に荒れちゃうから、うんうん、ファンデーションはちょっとまだいいんじゃないみたいなことを言ったりして、やっぱ同じような問題意識とかもここに書かれていて、うん、実際に子どもたちに顔にそういうものを塗る必要あるんでしょうかっていうところで、うん、なんか皮膚科医の先生の、コメントとかも紹介していて、うん、まあ、これ実際子どもが読むものなんですけど、ちゃんとその自己ケアができるように免疫力とかもあるから、うん、まあ必要はないけど、うんうん、でもやっぱりそのだからといってその禁止するなんかそのやっぱ早すぎるみたいに結論付けるんじゃないのは、まあ、ちょっとニューヨークタイムズらしいなと思っていて、まあ、とはいえ別にその肌の刺激になっちゃったりとかなんかこう荒れちゃうみたいなこうマイナス面がないんだったらこう実験してみることは何の問題もありませんっていうふうに書いてあるんですよね。で子どもたちも実際なんか別にそのなんかこう自分の美肌になりたいとかっていうことをすごい意識高くやってるっていうよりは、うん、もう本当に自己表現する一つの楽しい方法として、うん、なんかメイクとかスキンケアを楽しんでるし、うん、なんかただ練習してそれを楽しんでるだけなんですっていうふうに、まあ、子どものコメントが最後載ってるっていう感じの記事ですね。なんで、うん、そうそうそう、やっぱこうなんでしょう、まあ子どもには早すぎるとかってね言ってしまうのも一つ簡単なことではあるけれども、うん、まあ必要なくても別にねやって楽しいんだったらそれはそれでね、うん、取り上げる必要もない、
ね、そうですね
ことだしっていうのをちょっと思って、まあすごいなんか、うん、あんまりこう結論はないんですけれども、まあやっぱりこうなんでしょうね、なんかあるZ 世代アルファ世代とかってあまりこうくくるのはそんな私は好きではないんですけれども、うん、やっぱりなんかこうなんだろう、かつてこう女子高生がねやっぱそのいろんなブームを作るみたいに言われたのと同じような感じで、うん、なんか本当に子供世代アルファ世代がこうどんどんどんどん作っていくっていうのは本当に始まってるんだなっていうのをこう、うん、なんか自分の子供見ててもそうだし、このアメリカの子供たちの記事見ててももう来てるんだなっていうふうに思ったっていう感じですね。
なんかあれですよね、僕たちのニュースピックスフォーキッズのちょうど4月号の方で大人は分かってくれないっていう翻訳記事の中でなんか、はい、大人はこう自意識過剰だみたいに言ってくるけど、うんうん、本当はこういうことだよみたいな記事の中で結構なんかその自意識過剰というか周りを気にしたり、うん、そういうこう、はいはい、ねファッションとか意識したりそういうのって割となんか実は大人になることを学んでる過程としては、うんうんうん、なんか大事っちゃ大事みたいなことが書いてあったのをちょっと思い出しました、
うん、そうですね、そうそうそう、なんで、まあ、ちょっと話は尽きなくなっちゃうんですけど、まあ、今回このポッドキャストはね、まあ、今晩子供と何話すっていう、うん、まあ、テーマなので、はい、ちょっとここから子供と何を話そうかなっていう。そうですね。はい。
でも、あれじゃないですか、実際一緒に行かれて、買い物して、うんうん、なんか、いい話とかありました？お子さんとこう帰りがけとか。
そうですね、まあ、その時はもう本当に私もなんか童心に帰ってなんかキャッキャ、うん、あの買い物して楽しんじゃったんですけど、はい、なんかそのやっぱそれでその後こうママ友とかと話してて、うん、なんか最近こうメイクとかうちの子興味あるみたいでとかってそのママ友が言ってて、うんうんうん、なんかちょっと早いんじゃないかなみたいなことをそのねお母さんは言ってて、あれもうちもすごい今最近興味あってみたいな話をちょうどしてたりもしたんですけど、うん、なんかやっぱりその早いことって 必ずしもなんかいけないことじゃないのかなっていう、
うんうん、
あのもちろんなんか SNS の利用とかあの結構分かってないと大変なことになっちゃうことももちろんあるとは思うんですけど、うん、なんか何でもかんでもやっぱりこうね、自分の時代はこんなことやってなかったみたいなことでなんか子どものなんか表現とかをね、うんうん、あのなんかブレーキかけちゃうのはすごいもったいないのかなっていうふうに、うん、結構この話を読んだりして改めてちょっと思ったので、
うんうん
うん、なんかこうそうねなんかこう美容とかメイクとかで 何を表現したいと思ってるのかなとか、なんかちょっと聞いてみたいですね、うちの娘に、うんうん、なんか iPad 撮って、うん、YouTube にアップはしてないですけど、なんかいろいろ紹介とかしてるんですよ、こう。
あ、そうなんですね。
今日これを買ってきましたとか言って、つけてみますとか言って、真似事っぽいことをしてるので、うん、なんか何が楽しいのかなっていうのは、なんかちゃんとこう言語化して聞いたことなかったから、
うんうん
うん、なんかちょっと聞いてみたいなって思いましたね。
あ、いいですね、いいですね。はい。
はい、ちょっとそんな柔らかばなネタでちょっと、うんうん、はい、今回はご紹介してみましたという感じで、は
い、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあちょっと次回は桜田さんのおすすめをぜひ、はい、はい、お伺いしてみたいと思います。はい、はい、ではまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。